こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。1日1ページで小学生から頭が良くなる科学の不思議366は、理科教育に長く関わってきた左巻健王が監修執筆した小学生向けの科学読み物である。身の回りで起こる現象をなぜという問いから取り上げ、生物、科学、宇宙、自然、人体、機械、食べ物などにまたがる366のテーマを原則として1日1ページで読める形にまとめている。流れ星、蛇の移動、麻酔、IG 調理器、飛行機など日常の観察から学校で学ぶ理解とつながる題材が中心だ。目的は用語や結論を暗記させることだけではなく、現象に疑問を持ち理由を筋道立てて考える入り口を作る点にある。百科事典のように一度に網羅する本というより、短い読書を生活習慣に組み込みながら科学を自分に関係する知識として捉えるための入門書と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、身近ななぜを出発点に科学を観察の言葉へ変える本書の中心的な仕掛けは、抽象的な学科名としての理科ではなく、子どもが実際に出会う不思議を問いとして提示することにある。例えば、流れ星はどこへ消えるのか、蛇は足がないのにどう進むのか、エアコンはなぜ部屋を涼しくできるのかといった題材は、特別な実験器具がなくても観察や会話の対象になる。ここで重要なのは、答えを知っているかどうかだけではない。普段は見過ごしがちな現象を、何が起きているのか、どのような仕組みなら説明できるのかと捉え直す行為そのものが科学的な見方の基礎になる。本書は Q&A 形式を取ることで、まず疑問を明確にし、その後に説明を受け取る順序を保っている。この順序は知識を単独の雑学として消費しにくくする。読後には似た現象を見つけた際に原因変化条件を意識して考える余地が残る。過程ではページの答えを確認した後に、他にはどんな例があるかを話すと、内容を日常の観察へつなげやすい。次に生物から機械までを横断し、科学が複数の領域で成り立つことを示す。収録範囲が生物、科学、宇宙、自然、人体、機械、食べ物に及ぶことは本書の実用的な特徴である。小学校段階では理科を植物や昆虫だけの学習、あるいは実験の時間だけのものと受け取りがちだが、実際には人体の感覚、調理の変化、家電の働き、空の現象も科学的に考えられる。本書はこの広がりを366の短い項目を通して具体化する。例えば、IH調理器の問いは電気と熱の関係へ、飛行機の問いは空気の働きや力の釣り合いへ、麻酔の問いは人体と医療技術への関心へ向かう。このように同じなぜでも対象によって必要な視点が異なることがわかる。一方で、あらゆる説明が同じ深さで専門的に展開される本ではない。広範なテーマを1ページ単位で扱うため、役割は体系的な教科書の代替ではなく、各分野へ入るための見取り図にある。興味を持った項目を図鑑、授業、博物館、信頼できる資料へ発展させることで、断片的な発見がより確かな理解に変わる。さらに、366ページの設計が短時間の継続読書と再読を両立させる。題名が示す通り、本書は366日分の内容を1日1ページという小さな単位に分けている。この形式の利点は、読書の開始に必要な負担を抑えられることにある。長い章を読み切る必要がないため、朝の支度前、就寝前、食事中の会話前など日課の一部として取り入れやすい。科学の本では最初から順番に理解しなければならないと感じると、興味があっても継続しにくい。本書は各ページが比較的独立した問いとして読めるため、日付順に読むほか、気になったジャンルや質問から開く読み方も可能である。また1ページという制約は、説明を要点に絞る働きも持って、子どもにとっては情報量が過剰になりにくく、大人にとっては説明のための足場を得やすい。ただし、毎日必ず1ページという規則を厳密に守る必要はない。疑問が湧いた日に複数ページを比べたり、以前読んだ項目を再読したりする方が実際の関心に沿う場合もある。継続の形式と自由な拾い読みを両立できる点が、年間型の科学本としての使いやすさを支えている。そして、Q&A 形式は結論の暗記より説明を求める姿勢を育てる。科学的な理解では、正解を一語で言えることよりも、その結論がどのような仕組みや条件に支えられているかを考えることが重要である。本書の Q&A 形式はこの点で教育的な意味を持つ。問いを先に置くことで、読者は説明を読む前に自分なりの予想を立てられる。予想が外れたとしても、それは失敗ではなく、直感と実際の仕組みの差を知る機会になる。例えば、見た目には単純な現象でも、力、熱、体の構造、物質の変化など複数の要因が関わることがある。短い説明に触れることで、日常のそうなっているからという受け止め方から一歩進み、理由を尋ねる習慣が形成される。親子や教室で活用するなら、答えをすぐ読む前に、どう思う？と尋ね、 答えの後に確かめるには何を見ればよいか考える方法が有効である。ただし本書の記述を最終的な結論として閉じるのではなく、追加の疑問を作る出発点として扱うことが望ましい。科学では問いを具体化し、根拠を確かめ説明を更新する姿勢が大切だからである。最後に、専門的な監修背景を持ちつつ、親子の対話に使える科学入門として機能する。著者の左巻健雄は理科教育や科学啓発に関わってきた研究者教育者であり、本書には専門知を子どもの問いへ翻訳しようとする方向性がある。扱う内容には大人でも即答しにくいものが多い。これは子どもだけに知識を教え込む本というより、家庭で一緒に調べ、一緒に考えるための共通の素材になりうることを意味する。例えば子どもが質問し、大人が答えに詰まる状況は学びとしては不利ではない。本書を開いて説明を読み、実物を観察したり、別の資料を探したりすれば、知識を受け渡すだけの会話から共同探究へ変えられる。学校の理科との接続も期待できるが、単元の予習復習に限定する必要はない。料理、天気、乗り物、体調、夜空など家庭の経験と結びつけることで内容は記憶に残りやすくなる。一方、電子版は大きな画面の端末向けとされ、文字だけの拡大や検索などに制約があるため、利用環境は購入前に確認したい。図や紙面全体を見ながら読む設計を重視する読者には紙の版も検討対象となる。結論として、本書は理科に苦手意識を持ち始めた小学生、好奇心は強いが長い解説書には取り組みにくい子ども、そして質問に答えるための手がかりを求める保護者に向く。366の問いを生物、人体、宇宙、機械、食べ物まで横断させているため、特定分野だけに興味がある読者にも入り口を見つけやすい。毎日1ページという形式は、読書習慣を作るためだけでなく、短い観察と会話を日々の生活へ持ち込むための枠組みとして有効である。得られるものは個別の知識だけではない。身近な現象を当たり前として通り過ぎず、問いを立て説明を求め、さらに確かめようとする態度を養う契機になる。類似の科学図鑑や雑学本と比べた際の特徴は、難しい専門テーマを網羅的に並べることではなく、日常的な疑問を起点にして短い単位で継続的に科学へ触れられる点にある。体系的詳細な学習には教科書や専門図鑑の補助が必要だが、それらへ進む前の関心を育てる本として現実的な役割が鋭角である。親子で予想を話し合い、答えを読んだ後に身近な事例を探す使い方をすれば、1ページの内容をより深く活かせる。ご支援いただける場合は、左巻健雄をポッドキャストの説明に記した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。